声の広報岩出、2012年4月第73号発行、岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をお知らせします。第3次岩出市男女共同参画プランを策定しました。岩出市の粗大ごみ収集のお知らせ。平成24年7月1日からごみ有料化が始まります。文化教室受講生募集。絵本を通して人権感覚を身につけましょう。人権の視点から。クラシックスポーツカーが春の寝頃時を駆け抜けます。その他お知らせなどです。どうぞごゆっくりお聞きください。まずは表紙です。ラ・ヘスタ・プリマベラ20124月21日土曜日、寝頃時大門前と書かれ、昨年度寝頃時を駆け抜けた真っ赤なクラシックスポーツカーが大きく載せられています。第3次岩出市男女共同参画プラン、ハーモニープランを策定しました。岩出市では平成18年度に策定したプランをもとに、男女共同参画社会の実現に向けた各種施策を展開してきました。これらの取り組みを経て、平成22年度に市民の皆さんの意識がどのように変化してきたかを調査しました。このプランは調査結果をもとに、岩出市が抱える男女共同参画社会の実現への課題を盛り込み、解決に向けた取り組みを示すことで、より一層の推進を行うために策定しました。基本理念、女性と男性が共に生きる街を目指して。基本目標は5つあります。1、男女共同参画社会の実現に向けた意識改革。その重点目標は、男女共同参画社会の実現に向けた啓発の推進、各分野での男女共同参画の推進。基本目標2、生き生きと暮らせる街づくり。その重点目標は、あらゆる分野への参画促進、家庭生活の中での男女共同参画の促進、国際社会への参加、交流と連帯の促進。3、働きやすい環境の整備。その重点目標は、雇用分野における男女の機会均等の確保、就業意識の形成と就業能力の開発向上、労働環境の整備、自営業、農業などにおける男女共同参画の推進。4、安心して暮らせる環境づくり。その重点目標は、子育て支援の推進、高齢者、障害者福祉の充実、あらゆる暴力の根絶、障害を通じた健康支援。5、行政の取り組み。その重点目標は、行政組織内の意識改革、女性職員の登用と環境づくりの推進。以上、詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室、男女共同参画担当まで、どうぞ。
岩出市防災マニュアル、シリーズ第3回。今回は、風水害が発生した時の避難時の注意事項です。避難の呼びかけに注意し、正確な情報収集をしましょう。動きやすい服装で、荷物は最小限にしましょう。早めの避難に心がけましょう。逃げ遅れたら高いところに移動し、救助を待ちましょう。車での避難は避け、歩いて避難しましょう。危険な場所は避けて、安全なルートで避難しましょう。避難場所についてのお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、 2141総務課危機管理係へお願いします。大雨洪水時の注意事項。足元に注意して、子供や高齢者に配慮しましょう。集団ではぐれないように避難しましょう。夜間の避難は注意して。次に、土砂災害時の注意事項。崖崩れ、山崩れ、地面に染み込んだ水分が土の抵抗力を弱め、弱くなった斜面が突然崩れ落ちる。日本で最も多い土砂災害で、人家の近くでも発生するため、逃げ遅れて犠牲となる人も多い。地滑り、脆弱な地質の土地に豪雨が降り、緩くなった斜面の一部が地下水の影響と重力で下方へ移動する現象。一度に広範囲で発生するために、住宅や道路、鉄道などに大きな被害を及ぼす。土石流、谷や斜面にたまった土や石、砂などが大雨による水と一緒に一気に流れ出す。強大な威力と圧倒的なスピードで進行方向にあるものを次々と飲み込み、壊滅させていく。避難は流れに対して直角方向に素早く行う。詳しくは、平成23年12月広報と一緒に配布させていただいた岩出市防災マニュアルをご覧ください。岩出市防災マニュアルは岩出市ウェブサイトにも掲載しています。
ニュース岩出。去る2月19日日曜日に開催された第11回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会において、岩出市チームは1時間13分23秒で8位に入賞しました。大会では選手一人一人が目標を持ち、岩出市代表選手としての誇りを持って大会に臨みました。最後まで諦めず、ゴールへと粘り強くたすきをつなぐことができ、多くの人々に勇気と感動を与えてくれました。選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。この大会での経験を生かして、今後もさらに活躍されることを期待いたします。平成24年の区自治会長会会長、地区会長および防犯自治会役員が決まりました。区自治会長会には会長岩出地区中谷俊一さん、山崎地区花田真一郎さん、根頃地区田村義彦さん、上岩出地区藤原正明さんです。防犯自治会会長中谷俊一さん、副会長花田真一郎さん、田村義彦さん、藤原正明さんです。紀の川市と岩出市が一部事務組合として運営している老人福祉施設組合白水園の民設民営化に伴う受け入れ法人が決定しました。民設民営化受け入れ法人選定審査委員会において、受け入れ応募のあった法人を厳正かつ公平に審査し、選定が行われました。この選定結果を受けて、受け入れ法人を社会福祉法人公営会と決定しました。今後は受け入れ法人と関係機関において協議を行い、平成28年4月1日の移管に向け進めることとなりますので、市民の皆様方のご理解とご協力をお願いします。決定受け入れ法人の名称、社会福祉法人公営会、代表者理事長池田智子さん、所在地紀の川市大津中1279番地、お問い合わせは白水園建設検討委員会事務局、電話 73-2210 へどうぞ。
第15回岩出市民ふれあい祭り、第20回公民館フェアが去る3月4日日曜日、岩出市総合保健福祉センターにおいて盛大に開催されました。この祭りは、住民の皆様に地域福祉、健康づくりへの理解と関心を高めていただくこと、 住民同士の交流を図っていただくことを目的に実施したものです。式典では保健推進功労、義援金感謝及び社会福祉事業などに寄与貢献されました次の方々が感謝状と表彰状を受けられました。市長感謝、保健予防事業推進功労者として母子保健推進委員会西口悦子さん、伊上文江さん、森真澄さん。義援金感謝として新義真言宗総本山根頃寺上昇寺住職森康則さん、個人で和田康さん、ミレニアシティ専門店承認会、岩出市社会福祉協議会会長表彰、社会福祉事業奉仕者として那賀保護司会岩出分会、亀井邦夫さん、岩崎俊弘さん、民生委員児童委員協議会山内美代子さん、山本実さん、赤井直樹さん、三村真紀子さん。社会福祉施設団体等従事者として老人クラブ連合会野上俊弘さん、遺族連合会安井正治さん、母子家父福祉連合会戸場清子さん、ボランティア連絡協議会井上隆子さん、厚生保護女性会辻利美さん、赤十字奉仕団口井典子さん、以上の方々です。岩出御殿お風呂利用のご案内です。お風呂で温まって心も体もリラックス、紀の川の豊かな自然を感じながらお風呂に入りませんか。利用時間は午前11時から午後6時まで。利用料大人300円、子供小学生以下100円。お得な回数券11枚つづり、大人3000円、子供1000円があります。休館日は年末年始の12月29日から1月3日まで。タオル配布サービスは平成24年3月31日をもって終了いたしました。問い合わせは岩出御殿電話61-1122、または市役所電話62-2141、福祉課長寿社会係へどうぞ。
3月11日日曜日、第6回岩出マラソン大会が開催されました。2793人のエントリーがあり、当日は2383人のランナーが早春の根頃寺を快走しました。健脚を競い合う各種目での熱き戦いが演じられる一方、マイペースでマラソンを楽しむ方や家族でマラソンを楽しむ方々の姿も今大会を一層盛り上げました。税務課からのお知らせです。障害者の皆様へ。平成24年度軽自動車税減免申請は5月1日火曜日までです。身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方で、障害の程度が一定の範囲に当てはまる場合は軽自動車税が減免されます。またすでに減免を受けている方で、今年度も引き続き減免を受ける場合にも継続申請の必要があります。申請期間は4月2日月曜日から5月1日火曜日までです。申請場所は税務課市民税係です。なお、減免の範囲や印鑑、身体障害者手帳、運転免許証、車検証の写しなどの必要書類について、詳しくは市役所電話62-2141、税務課市民税係までお問い合わせください。
保険年金課からのお知らせです。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？保険料を納めようと思っていたのに、うっかり忘れていた。保険料が年金から天引きされると思っていた。など、保険料を払っているつもりでも未納になっていることがあります。 保険料の未納があると、有効期間の短い短期被保険者証になったり、特別な事情もなく長期間の滞納が続く場合は、資格証明書の交付につながることもあります。納期限内に納付がない場合は、随時督促状を送付していますが、この機会に一度ご確認をお願いします。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、保健医療係です。和歌山県後期高齢者医療制度の保険料率が決定されましたのでお知らせします。平成24年度、25年度、均等割額は年額 43,271 円、所得割率は 8.28% となります。なお、従前通り所得の少ない方などは均等割額、所得割額が軽減されます。所得などによる軽減計算をした後、7月中旬頃に送付します。7月以降に75歳になられる方には誕生日の翌月随時通知いたします。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、保健医療係、または、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。平成23年中の所得申告はお済みですか？国民健康保険後期高齢者医療制度に加入されている方、および世帯主の方は、前年中の所得について申告が必要です。収入がない場合や、遺族年金、障害年金を受給されている場合も申告をお願いします。所得の申告していないとどうなるの？病気などで医療費の自己負担が高額になった時の、高額療養費自己負担上限額の区分判定が正しく適用されなかったり、保険税の軽減制度の適用が受けられない場合があります。また、ご家族が扶養家族として所得申告されている方でも、個人の特定ができないため、軽減や高額療養費の自己負担上限額の区分判定に反映されない場合があります。お済みでない方は、至急申告をお願いします。なお、平成24年1月2日以降に、他の市町村から転入されてこられた方は、岩出市では申告できません。平成24年1月1日に、住所登録のあった市町村の住民税担当へお問い合わせください。詳しいお問い合わせは、市役所電話 62-2141、国民健康保険については国保年金係へ、後期高齢者医療については保健医療係へどうぞ。
特定健診のお知らせです。特定健診とは、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防を目的とした健診です。平成24年度の特定健診実施分については、3月末頃に40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の対象者全員に受診券を同封の上、ご案内を通知しておりますので、受診してください。II センターでの集団健診を希望の方は、同封のはがきを締め切り日までに必ず和歌山県国民健康保険団体連合会へ郵送してください。受診日時については、後日郵送にてご連絡いたします。申し込み締め切り日は4月18日水曜日、期限厳守です。各種がん検診を II センターでの受診で申し込まれた方で、集団検診とのセット検診を希望される方は、特定検診と同日に受診していただけるよう調整します。受診日時については、後日郵送にてご連絡いたします。なお、集団での特定健診の申し込み期限を過ぎますと、がん検診と同日で受診することはできなくなりますので、ご了承ください。特定健診と各種がん検診は別々のお申し込みとなりますので、ご注意ください。個別健診と各種がん検診のセット健診を希望される方は、
受診の際に必ず前もって医療機関に連絡し、日程の調整を行った上、ご案内の通知に同封されている受診券と国民健康保険証を医療機関に提示して受診してください。受診に関して次のことにご注意ください。検診は集団か個別のどちらかの受診となります。現在ご加入の医療保険をご確認の上、受診の際は必ず保険証と受診券を提示してください。詳しいお問い合わせ先は、特定健診は市役所電話 62-2141 保険年金課国保係へ、各種がん健診は総合保健福祉センター電話 61-2400 保健推進課です。特定健診は年に一度です。皆さんの健康管理にお役立てください。平成24年度の国民年金保険料は月額14,980円です。国民年金保険料は毎年改定されます。毎月の保険料は毎年4月上旬に送られてくる1年分の納付書により翌月の末日までに納めてください。保険料納付窓口は、ゆうちょ銀行を含む金融機関またはコンビニエンスストアとなっています。またほとんどの金融機関で口座振替が可能です。国民年金には1年分6ヶ月分など保険料を全納すると割引になる制度があります。保険料を納めることが経済的に困難な場合は、前年中の所得が基準以下であれば申請して承認を受けると保険料の納付を免除猶予できる制度があります。詳しくは市役所電話 62-2141 国保年金係へお問い合わせください。
国民年金保険料の学生納付特例制度は毎年度申請が必要です。申請をしないで未納のまま放置していると、将来の老齢基礎年金が受けられなくなったり、不慮の事故などで障害が残った場合、障害基礎年金が受け取れない場合がありますので、申請をお忘れなく。学生の方も20歳になると国民年金に加入し保険料を納めなければなりません。しかし保険料を納めることが経済的に困難な場合、在学期間中の保険料を猶予できる制度が学生納付特例制度です。承認期間は申請した年度の4月分から翌年の3月分までです。毎年4月または20歳になった時に申請を行ってください。申請に必要なものは、年金手帳、学生書または在学証明書、写しでも結構です。同居家族が代理申請する場合は、印鑑、運転免許証など、代理人の本人確認ができるもの。日本年金機構から学生納付特例申請書、はがきが送付された方は、必要事項を記入して返送してください。市役所での申請は必要ありません。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係へどうぞ。
介護保険運営委員会委員を募集します。介護保険制度がスタートして12年が経過し、今年度から新事業計画期間に入りました。岩出市では介護保険の円滑な運営を図るため、介護保険運営委員会を設置しています。この委員会では、介護保険事業計画の進捗状況や介護サービスなどの評価及び支出向上などに関して調査及び審議を行います。現在の委員の任期が終了することに伴い、新しい委員を募集します。 募集人員は4人、65歳以上の第1号被保険者男女各1人、40歳から64歳までの第2号被保険者男女各1人です。応募資格は、1、岩出市にお住まいの方、2、介護保険制度に関心が高く積極的に参加できる方、3、委員会の開催は平日となりますので、平日2時間程度、岩出市役所もしくは岩出市総合保健福祉センターでの委員会に出席できる方です。締め切り日は4月27日金曜日、当日消印有効です。応募方法、完成はがきに住所、氏名、年齢、電話番号及び簡単な自己紹介、応募動機などを記入の上、岩出市役所、保険年金課、介護保険係宛に郵送してください。E メールでも受け付けています。応募者多数の場合は抽選とします。任期は3年です。申し込み、問い合わせ先は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、市役所、電話 62-2141、保険年金課、介護保険係、E メール、介護、kaigo@city.iwade.lg.jp です。シニアエクササイズ教室15期生を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防をしましょう。対象は、岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方です。日時は5月9日から7月25日までの毎週水曜日12回で、午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時頃までです。場所は岩出地区公民館1階大会議室。内容はステップ台を使った運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなど、週1回の教室に加え、自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。参加費は無料。昼食を注文する場合は別途必要です。定員は20人。応募者多数の場合は先着順になります。受付期間は4月2日月曜日から13日金曜日までで、土日は除きます。なお、運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない方は、介護予防教室の受講はできません。申し込み、問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、保険年金課、介護保険係です。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ47回目、地球温暖化対策学習会を開催しませんか？地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが、わかりやすく説明します。区、自治会や各種団体に限らず10人程度集まれば、いつでも学習会を開催します。問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、 生活環境課です。平成24年度浄化槽設置整備事業補助金をご利用ください。生活脱排水、台所、洗濯、風呂などの排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と飼料を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。応募期間は4月9日月曜日から5月31日木曜日まで。補助金額は5人層332,000円、6人から7人層41,100円です。 応募条件、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に設置される方、浄化槽を埋設するときは、機種及び何人層かを確認するため、市の立ち会いが必要となります。申請者は、岩出市に住民登録をされている方、または浄化槽設置後、速やかに住民登録をされる方です。応募者多数のときは、抽選になる場合があります。申し込み・お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141 生活環境課です。
粗大ごみ収集のお知らせです。平成24年度第1回粗大ごみ収集を5月中旬から6月上旬に実施します。収集を希望される方は、広報4月号14ページの粗大ごみ収集依頼申出書に記入の上、4月15日日曜日までに区自治会などの代表者に提出してください。個別回収は行っておりませんのでご注意ください。粗大ごみ収集依頼申出書には区自治会名、住所、氏名、電話番号を書き、氏名には印鑑を押してください。収集品目は家電製品、家具類、自転車、布団、カーペット類、その他のものは品目を記入してそれぞれの個数を書いてください。後日代表者を通じて収集日のお知らせおよび添付シールを配布させていただきます。申し出書は市役所生活環境課にも置いてあります。また市ウェブサイトからもダウンロードできます。ウェブサイトの暮らし手続きをご覧ください。収集は区自治会などで指定された粗大ごみ集積所において実施しますので、次の事項に注意してください。1、必ずシールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに貼って出してください。シールの貼っていないものは収集いたしません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。2、集積所付近へ車を止めたり、収集の妨げとなるようなものは絶対に置かないようにしてください。また歩行者、自動車など交通の妨げやゴミの飛散及び倒壊など危険のないように注意して出してください。3、大型ゴミはできるだけ小さくしてください。またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋に入れまとめて出してください。4、ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。5、必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。6、事業系粗大ゴミは収集いたしません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なものは次の通りです。家電リサイクル法対象品のテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機、単車、自動車などの部品でタイヤ、バッテリー、バンパーなど、農機具、農業に使用するアゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など、ガスボンベ、消火器など爆発性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など引火性、有毒性のあるもの、物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫などコンクリート製品類、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑器類などです。詳しくはゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照してください。粗大ゴミで収集できないものについては年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として直接専門業者が有料で回収する機会を設定します。詳しくは広報6月号で回収日時、主な引き取り品目、処理費用などをお知らせします。ただし家電リサイクル法対象品および薬品、油類、産業廃棄物については引き取ることができません。 ご了承ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。粗大ごみ収集についてでした。
7月1日からごみ有料化が始まります。岩出市ではごみの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にごみ排出量に応じて費用負担をしていただくごみ有料化を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳細は次の通りです。ごみ有料化開始は7月1日日曜日からです。有料化の対象ごみは可燃ごみのみで、分別方法や出し方、収集日は変わりません。資源ごみ、紙類、プラスチック類、衣類など、不燃ごみ、缶、瓶、鉄類、陶磁器など粗大ごみの収集体制なども変わりません。ごみ有料化の仕組みは、毎年1回各家庭に岩出市より各世帯の人数に応じて一定枚数のごみ袋を無料で配布します。それを使い切っていただいた後は、個々に小売店などでごみ袋を購入していただくという仕組みです。収集の際にお金を払っていただくということはありません。購入時の店頭での可燃ごみ袋の販売価格は次の通りです。20リットル袋200円、30リットル袋300円、45リットル袋450円、いずれも10枚入りで税込みです。住民登録、外国人登録のある住所に毎年1回各家庭に可燃ごみ専用袋引き換え券を郵送しますので、その引き換え券を持って小売店などで交換してください。平成24年度分の可燃ごみ専用袋引き換え券発送日は5月中の予定です。各世帯の人数に応じた無料配布枚数は、毎年4月1日を基準日として各世帯の人数を把握し、袋の枚数を計算します。福祉加算配布について、岩出市ではごみの減量化、資源化の推進を図るためにごみ有料化を実施しますが、減量の努力の及ばない該当者には各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加算してごみ袋を無料で配布させていただきます。福祉加算は20リットル袋、30リットル袋、45リットル袋の選択肢の中からどれか1種類を選択していただきます。障害児または障害者、要介護者の無料配布分は本人または家族などにより申請をいただきます。清掃ボランティア活動への配慮もあります。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課までどうぞ。
保健推進課からのお知らせです。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。相談場所は次の2カ所です。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。詳しくは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808 へお問い合わせください。4月の保険事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児についての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。6日金曜日、エバグリーン岩出中房店、14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、いずれも
午前10時から12時までと午後1時から4時30分まで。18日水曜日、極東化成工業、午前10時から11時30分まで。同じく18日水曜日、長総合庁舎、午前10時から12時までと午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。労働者の健康相談についてお知らせします。地域産業保健センターでは、小規模事業所で働く皆様の健康づくりを応援するため、長井医師会のご協力をいただき、当番産業医の医院・診療所で健康相談を行います。これは厚生労働省委託事業です。対象は労働者数50人未満の事業主及び労働者で、4月2日月曜日午後1時から3時まで、藤原整形外科で行います。電話は 67-3622 です。相談料は無料ですが、事前に予約が必要です。予約とお問い合わせ先は、伊都長地域産業保健センター、電話 073642-2502、または長井医師会、電話 77-3151 です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。次の3箇所が利用できます。和歌山県救急医療情報センター、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199。 メールアドレスは http://www.wakayama.qq-net.jp/ です。あとの2つは、長休日休館診療所、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181 です。なお、診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。4月の当番医は次の通りです。1日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町丸須、電話 64-8727。 8日日曜日、森本歯科、岩出市山田、 69-2688。 15日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、 73-2309。 22日日曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、 77-6161。 29日日曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、 64-7234。 30日月曜日、高木歯科医院、岩出市水須、 63-0416 です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、子ども、家庭、地域が共に夢を持てる街、青少年の健全育成は岩出市における重点施策の一つです。少子化の進行や家庭での子育ての孤立化が社会問題となっている昨今、規範意識を持ちチャレンジ精神旺盛な子どもに育つには、 さまざまな年齢の人や異なる年齢の子ども同士の関わりの中での経験が重要となっています。今回はボーイスカウト活動とガールスカウト活動をご紹介します。ボーイスカウト・ガールスカウトに入会しませんか？ボーイスカウトとは、少人数のグループで自然の中で遊びながらいろいろなことを身につけてたくましく育っていくための活動です。岩手市に事務局を置くボーイスカウトは、ハイキング、キャンプなど野外活動、清掃活動や募金などの奉仕活動など意欲的に活動しています。年齢によって、下部隊、ボーイ隊、ベンチャー隊、ローバー隊に分かれ、少年から青年期まで段階的な成長を促進することを特徴としています。ガールスカウトとは、イギリスには家のお手伝いや人の役に立つことを誰にも知られず、こっそりしてくれる妖精がいるそうです。妖精の名前はブラウニー。人の役に立つことが嬉しいと思うこの妖精のような子供が増えたら、世界はもっと良くなるだろうとイギリスで始まったのがガールスカウトです。ガールスカウト和歌山県第17弾は、岩手市を活動拠点として2002年に誕生しました。少女たちは学校を超えた仲間づくりや地元の行事への参加など、まず地に足をつけた地元を中心とした活動を行っています。そして年齢に応じて県内、県外、そして世界へと活動の輪を広げています。ガールスカウトは約束と掟を大切にし、日常生活で実践するよう心がけています。ガールスカウトでは3つのポイント、自己啓発、人との交わり、自然と共にを大切にして、自分たちでやりたいことを見つけて実行できるように計画を立て活動しています。ガールスカウトは5つの年齢グループで活動しています。就学前1年の子どもを対象としたテンダーフット部門、豊かな感性を身につけるべく全身を使って楽しく遊びます。小学1年から3年を対象としたブラウニー部門、自分を表現すべく少し難しいことにチャレンジし学びます。小学4年から6年を対象としたジュニア部門、仲間との協力を目的にグループの仲間との活動から学びます。中学生を対象としたシニア部門、体験を通して自分を見出す、他の仲間と活動を計画、実行評価し未知の自分を発見します。高校生を対象としたレンジャー部門、責任ある立場で自分を生かす、自分が身につけたことを役に立てられるよう仲間や地域の人と活動します。大人のボランティアとして活動を支えてみませんか？約束と掟を実践しようとする人なら誰でも入れます。子どもたちの活動を支えるほか、地域で役割を持ちながら未来を担う子どもたちを支援するため、自分にできることから始めてみませんか？お問い合わせ先は、ボーイスカウトは、ボーイスカウト長第4弾委員長、宮本春夫さん、電話 62-2427。 ガールスカウトは、ガールスカウト和歌山県第17弾委員長、泉英子さん、電話 61-5934 です。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報。保育所に遊びに行きませんか？就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において親子の触れ合い休みなどを実施しています。今年度から週、曜日を変更しますのでご注意ください。5月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。5月7日、第1月曜日、山崎保育所、電話 62-2844、 14日第2月曜日、根頃保育所 62-2701、 21日第3月曜日、上岩出保育所 62-2814、 28日第4月曜日、岩出保育所 62-2402 です。実施日が祭日で休みの場合があります。候補岩出で確認してください。絵本の読み聞かせ会を開催します。親子で絵本を楽しみませんか？日程は偶数月の第2金曜日です。今年度は4月13日、6月8日、8月10日、10月12日、12月14日、来年は2月8日の6回です。場所は岩出図書館会議室。2歳から就学前の幼児が対象のすくすく広場は午前10時20分から、0歳から1歳が対象の親子で遊ぼうピヨピヨは午前11時からです。お問い合わせは子育て支援センター、電話 62-3362 へどうぞ。イベント内容については岩出市ウェブサイトでもご覧いただけます。
ふれあい学級開催のお知らせです。開講式と健康講座があります。テーマは体をほぐして元気な体づくり。講師は健康運動指導士、健康まちづくりインストラクターの小川洋次郎さん。場所は各地区公民館で、日にちなど詳しいことは市役所電話 62-2141、障害学習課障害学習推進係へお問い合わせください。またふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。救急に関する啓発標語を募集します。応募できるのは中学生以上で、はがき1枚に標語3点以内を記入し、郵便番号、住所、振り仮名のついた氏名、年齢、電話番号を明記して、郵便番号 649-6215、岩出市中房154、長消防本部までお送りください。締め切りは6月30日土曜日、消印有効です。最優秀賞1点には、賞状と商品券2万円、優秀賞3点以内、賞状と商品券1万円。秀作5点以内、賞状と商品券5000円。佳作10点以内、賞状と商品券3000円。入選30点程度、防災記念品があります。ちなみに、前回の最優秀作品は、応急手当、あなたが救う尊い命でした。ヨガ教室の生徒を募集します。期間は4月27日金曜日から7月6日金曜日まで、計10回、午後3時から4時まで。場所は市民総合体育館閣議場です。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方。定員は60人、参加料は保険料として1850円。講師は松宮彩子先生。応募方法、4月20日金曜日午後3時から市民総合体育館閣議場にて受付を行いますので、参加料を添えてお申し込みください。なお午後3時の時点で定員を超えた場合は抽選を行います。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。エアロビクス教室の生徒を募集します。期間は4月25日水曜日から12月19日水曜日、計20回、午後7時から8時まで。場所は市民総合体育館2階小ホールです。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方。定員は80人、
参加料は保険料として1,850円。講師は川口優子先生です。応募方法、4月18日水曜日午後7時から総合体育館2階小ホールにて受付を行いますので、参加料を添えてお申し込みください。なお午後7時の時点で定員を超えた場合は抽選を行います。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。
日曜消防講座のご案内です。実施日は毎月第1、第3日曜日。場所は那賀消防本部防災センター。受講料は無料です。消防車ふれあい講座、普通救命講座、上級救命講座、そしてお好み講座があります。内容など詳しいことは那賀消防本部防災センター、電話61-7259へどうぞ。4月10日火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターで人権相談があります。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、福祉課人権啓発係へどうぞ。行政相談があります。4月18日水曜日午後1時から3時まで、場所は岩出地区公民館第2会議室です。お問い合わせは市役所、電話62-2141、市長公室市民ふれあい係までどうぞ。消費生活相談のご案内です。月2回、今月は4月10日と24日の火曜日午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行います。お問い合わせは市役所市長公室、電話62-2141までどうぞ。教育相談のご案内です。教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー、山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカー、岩出第二中学校。その他、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターなどで受け付けています。ご相談のお申し込みは小中学校か岩出市教育委員会教育総務課、電話62-2141までお願いします。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額が改定されます。各手当の改定される月額をお知らせします。児童扶養手当全部支給41,430円、児童扶養手当一部支給9,780円から41,420円。障害各種手当のうち、特別児童扶養手当1級54,000円、特別児童扶養手当2級33,570円、特別障害者手当26,260円、障害児福祉手当14,280円、福祉手当経過措置分14,280円です。以上、詳しいことのお問い合わせは市役所、電話62-2141、福祉課児童福祉係、障害福祉係までどうぞ。
平成24年度文化教室の受講生を募集します。教室名のみをお伝えします。初歩の書道、書道中級、書道初演、英会話初級、韓国語初級、手話、読み聞かせ朗読、男の料理、料理一般、お菓子作り一般、バルーンアート、パッチワーク、陶芸 A、 陶芸 B、 健康体操、少年少女コーラス、以上です。 開催日時、場所、教材費、申し込み方法など詳しいことは市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係までお問い合わせください。障害学習課では文化教室など公民館事業の運営・企画に関して皆様からご意見をお待ちしています。こんな教室を開催してほしいなどいろいろな意見をお寄せください。お寄せいただいたご意見は今後の公民館の充実・発展の参考とさせていただきます。匿名でも結構です。皆様のご意見をお待ちしています。
CO2 削減、地球温暖化防止、みんなで乗ろう JR 和歌山線。和歌山線活性化検討委員会では、JR 和歌山線利用促進活動助成事業や、スタンプラリー事業など、様々な事業を通じて、公共交通機関の活性化への取り組みを行っています。通勤や通学、日々のお出かけの際に、ぜひ、電車、バスなどの身近な交通手段をご利用ください。和歌山線利用のメリットは、環境に優しい、交通渋滞の解消、沿線には見どころがいっぱいです。和歌山線活性化検討委員会ウェブサイトは、http://wakayamasen.com/です。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課交通防犯係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。困った時は紀州君の家に逃げ込もう。変な人に声をかけられたり、何か困った時は紀州君の家に逃げ込みましょう。紀州君の家には紀州君のステッカーが貼っています。保護者の皆様へ、小学校への入学は子どもたちが自立する第一歩でもあります。小学校への登下校など一人で行動する機会も増え、知らない人から声をかけられたときについていかないように、イカのお寿司をご指導願います。イカ、知らない人についていかないの、知らない人の車に乗らないを、助けてと大声で叫ぶ、すぐに逃げる、し、家の人に知らせるです。よろしくお願いします。振り込め詐欺にご注意を。俺だけど風邪をひいて声がおかしくなった、携帯壊して番号変わったなどと言って息子などのふりをしてお金を騙し取る。また市役所の職員を名乗り還付金がありますなどと言ってお金を逆に振り込ませるなどの事件が発生しています。このような電話や訪問があったときは、すぐに110番通報をお願いします。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。和歌山県植物公園緑化センターからの4月の催しのお知らせです。ワクワク教室、22日日曜日、春の観察会。展示会、7日土曜日と8日日曜日、古典植物展、すみれ展。14日土曜日と15日日曜日、野生蘭展。20日金曜日から22日日曜日まで、春の洋蘭展。28日土曜日から30日月曜日まで、春の山荘展。29日日曜日と30日月曜日、古典植物展です。いずれも時間は午前9時から午後5時まで、最終日は4時30分までです。なお、即売もあります。イベント、6日金曜日から8日日曜日まで、春の園芸市。15日日曜日、子ども和太鼓集団和響の演奏会、午前11時からと午後1時30分から、28日土曜日から5月6日日曜日まで、緑の園芸市。29日日曜日、和歌山県 警察音楽隊による演奏会があります。午前11時からと午後1時30分からです。なお、緑化センターでは4月は休まず開演いたします。詳しいことのお問い合わせは和歌山県緑化センター、電話62-4029へどうぞ。
スポーツの大会結果をお知らせします。第29回会長杯争奪和歌山県小学生バドミントン大会が2月12日日曜日、アッソ小学校体育館で行われました。団体戦の結果、男子の部と女子6年生の部で岩出市スポーツ少年団が優勝されました。人権の視点から第1回、人権問題を自分にも関わりのあることとして認識を深めていただくために、私たちにとって身近な絵本を通して命の大切さや人や自然との共生など、人権意識の基礎となる人権感覚を自然に身につけられるよう1年間にわたり連載します。今回のテーマは自己肯定感を育む。自己肯定感とは、ありのままの自分でいいんだ、自分はかけがえのない大事な存在なんだと思える気持ちのことを自己肯定感、または自尊感情と言います。自分という存在を否定するのではなく、欠点や短所も含めてありのままの自分を肯定的に認め、自分らしさを好きになり、身近な人間関係の中で自分を価値のあるものとして思えるようになることが大切です。自分という唯一の存在、人はしばしば自分は優れている、劣っていると周りにいる他者と自分を比べてしまいます。しかし、まず自分と向き合い、自分という存在自体にかけがえのない価値があると自覚することが何よりも大切なのです。人権感覚のベース、自己肯定感は子どもの頃から育てられます。例えば、まだ子どもだから、子どものくせになどと言われ続けると、自分に否定的になり、他者を信じなくなりがちです。自己肯定感を持って、私 OK、 あなた OK と自他を共に肯定的に受け止めることが、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることという人権感覚の基礎となります。そこで今月のおすすめ絵本を2冊ご紹介します。まず、そのままの君が好き、木村雄一作、西村嘉恵絵、出版 PHP 研究所。内容は、例えば君が穴の開いた靴下を履いていても、世界中が君をブスだと言っても、漢字が書けなくても、わがままで時々意地悪でも、そのままの君がいい。素顔の自分を見せることの大切さを説いています。もう一冊は、大切なこと、マーガレット・ワイズ・ブラウン作、レナード・ワイスガード絵、出版はフレーベルカンです。1949年にアメリカで出版されて以来読み継がれてきた名作。半世紀の時を超えて、大切なことは何かを優しく詩的な文章で語りかけます。この2冊の絵本はいずれも岩出図書館で所蔵しています。人権の視点からでした。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。和歌山県人権啓発センターでは、平成23年7月1日から9月6日までの間、県内の学校に通う児童・生徒を対象に、日常生活の中で様々な人権問題について気づいたことや学んだことをテーマにした作文を募集しました。7167点の応募作文のうち、入選作品が46点ありました。岩出市から5人の方が入選されましたので、4月から 5回に分けて紹介していきます。今月は根頃小学校2年吉野春樹さんの僕にもその愛をください。力こそが大事なもの、強いことが大切なんだという威張ったティラノサウルスがいました。僕はみんなのことを困らせる強さと力はいらないと思いました。そんなティラノサウルスが年を取り弱くなってきて、みんなにバカにされるようになって悲しくなってきたんだと思いました。トリケラトプスに会ってティラノサウルスは最初は食べようと思ったけれど、トリケラトプスに尻尾をさすってもらったり、抱きつき甘えたり、赤い実を取って食べさせてあげたりして優しくされたので、嬉しくなって食べるのをやめたと思います。そしてティラノサウルスはトリケラトプスの子に木を折って赤い実を落としました。ティラノサウルスは優しいと思いました。僕も友達に優しくしてもらったら、僕も何か優しくしてあげようと思いました。トリケラトプスの子供たちが、力が強いことが一番大切だと言ったとき、ティラノサウルスが、違うんだ。本当に大切なことは、と言いかけたとき、何を言おうとしたのか、僕は考えてみました。愛が大切なんだって。トリケラトプスの子供たちと出会って、優しい心のティラノサウルスになって、みんなを優しく守れるようになったティラノサウルスが、僕はかっこいいと思いました。そしてトリケラトプスの子供たちも、親になって小さい子供たちをどんな時でも守ってあげる強い心のトリケラトプスのように、僕も優しくて強い心になって友達をたくさん作って大事にしたいです。人権作文入選作品のご紹介でした。
岩出市生活研究グループ協議会による米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は新玉ねぎのお好み焼きです。キャベツの代わりの玉ねぎとひき肉、豆腐で作る柔らかいお好み焼きです。材料は4人分です。玉ねぎ中2個、鶏ひき肉 100g、 木綿豆腐1丁、卵3個、山芋 100g、 小麦粉 100g、 紅生姜少々、醤油少々、トッピングとして青のり、かつお節、ソース、マヨネーズなど。作り方です。玉ねぎは細かくみじん切りにします。山芋は酢水にさらしてからすりおろします。豆腐は水気を切っておきます。ボウルに鶏ひき肉を入れ、醤油を少し絡ませてから他のすべての材料を加えてよく混ぜます。ホットプレートを熱し、油を薄く敷いて、先ほどの生地を少しずつ流し、両面を焼きます。お皿にとって好みのトッピングを乗せて出来上がりです。料理のご紹介でした。
図書館へ行こう。2012年第54回子どもの読書週間。標語は、君と未来をつなぐ本。4月23日から5月12日のおよそ3週間が子どもの読書週間です。その子どもの読書週間にちなんだイベントを2つ紹介します。金環日食を楽しもう。三郷天文台の職員による金環日食のお話と、安全に見るための日食メガネを作る工作があります。日時は4月22日日曜日午前10時30分から正午まで、岩出図書館大会議室で行われます。対象は小学生から中学生まで。ただし小学2年生までは保護者が同伴してください。定員は40人、入場は無料です。申し込み方法です。往復はがき1人1枚に住所、氏名、振り仮名、学年、電話番号を記入して、 4月9日月曜日筆着でお送りください。宛先は郵便番号 649-6202 岩出市根頃1472-1岩出図書館金刊日食係です。定員を超えた申し込みがある場合は4月14日土曜日午前10時30分から岩出図書館大会議室にて抽選会をいたします。この抽選会は図書館側で抽選するのを公開するもので、必ずしもご本人が参加する必要はありません。なお実際の金刊日食は5月21日月曜日にご覧になれます。2つ目のイベントは日本絵本賞受賞作品展です。毎年日本で発行される新作絵本は実に1000作にも上ります。これらの絵本の中から特に優れた絵本に贈られるのが日本絵本賞。社団法人全国学校図書館協議会と毎日新聞社の主催によって、絵本芸術の普及、絵本読書の振興、絵本出版の発展に寄与することを目的に平成7年に創設されました。日本絵本賞大賞、日本絵本賞、日本絵本賞翻訳絵本賞のほか、読者の投票による日本絵本賞読者賞も設けた特色のある賞です。岩出図書館では所蔵する受賞作品を子どもの読書週間に展示をします。日時は4月23日月曜日から5月12日土曜日まで。場所は岩出図書館児童展示コーナーです。アニメ映画ボルトを上映します。日時は4月29日祝日午後2時から。日本語吹き替え、日本語字幕入りで、上映時間は96分です。場所は岩出図書館大会議室。定員は100人、入場は無料です。毎週日曜日にお話し会を開催しています。4月のお話し会は1日8日がお話しドロップス、15日22日はお話の扉、29日は英語でお話し会です。午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。4月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は5日、12日、19日、26日の毎週木曜日と6日金曜日、中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と6日金曜日、そして29日日曜日、30日月曜日となっています。以上、本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
ラ・フェスタ・プリマベラ2012、今年もクラシックスポーツカーが春の寝頃時を駆け抜けます。ラ・フェスタ・プリマベラは近畿地方に点在する名所旧跡をクラシックスポーツカーで巡るスタンプラリーです。今年の大会は4月21日土曜日に大阪梅田スカイビルをスタート、4日間かけて和歌山、三重、奈良、京都、滋賀、福井のスタンプポイントを通過し、大阪城でゴールを迎えます。クラシックスポーツカーの一団およそ50台は県道泉佐野岩出線を大阪方面より走ってきて、岩出図書館の前を通り、最初のスタンプポイント根頃寺大門前を21日土曜日午後1時15分から2時15分の間に通過する予定です。その後若者広場の方に左折し、再び県道泉佐野岩出線に出た後、県道古川加田線を和歌山市へ向けて駆け抜けていきます。坂井正明さん、 近藤雅彦さん、鈴木あぐりさん、木内みどりさん、篠塚健次郎さんなど著名人も参加します。皆さんの熱い声援で会場を一緒に盛り上げませんか。お問い合わせは市役所電話 0736-62-2141 市長公室企画調整係へどうぞ。最後に2月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,280人、そのうち男性25,755人、女性27,525人、世帯数は29,73世帯です。以上、声の広報岩で2012年4月第73号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室電話 0736-62-2141 です。ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。